かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
いやもうあれですね、上半期が終わってしまいましたね。いや早いなと思いながら、
春の間家にいたから季節が一個抜けてる感じがする。
ありますよね、なんか急にずっと雨の季節が続いてるような印象ですけど。
そうなんですね。
皆さんは日常生活は戻ってきましたかっていうところなんですけど。
そうですね、もう早速コメントいただいていますけれども、今月もリモートワークになりましたなんていうコメントも、
IT 企業はやっぱ多いですよね。電車見てると満員だよっていうところもあるんですけど、例えば有楽町線だとしたら、新木場まで行くわけじゃないですか、池袋から、はい、で、実際途中で結構すくんですよ、はい、月島あたりですいて、で豊洲は今まではいっぱいだったけどだいぶ少ないっていうことは、やっぱ IT とかそういう会社が多いところはやっぱりまだリモートになってるとか多いのかなと、いうふうに思ったりしましたけど ね、はい、ね、
リモートワーク皆さんしていただいているおかげでですね、このかぶりつきもリアルタイムで見られますよっていうような方もね、増えたとは思うんですけれども。
今も藤本さんが見てくれてます。
え、本当ですか？
どうでも言うな藤
本さん毎度ってコメントいただいてるんで。
そうですね、またじゃあ藤本さんのコメントも楽しみにしながら進めてまいりましょうか、はいはい、今 B コミさんからもありましたように、今週から2020年も下半期に突入ということで、今日はですね、上半期の株価の動きがどうだったのかというのを、岡さんオンライン証券提供の資料を使ってじっくりと振り返っていきたいと思います、番組後半では上半期のマーケット、日経平均やマザーズ指数などそれぞれ振り返っていきますので、どうぞお楽しみに。さあこの番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので、最後までご覧ください。また番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄から受け付けています。そして今日も資料たくさんあるんですが、番組ウェブサイトから今日の資料ダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返っていきましょう。日経平均なんですが、今週末22,306円48銭で終えました、先週末に比べますと205円の下落ということで、1% 程度下がったということですよね、
そうですね、実際のところ、日経平均の下落が 1% 弱で、マザーズは 6.64% と、なっているわけですけど、
ちょっとマザーズ崩れた印象でしたね、
そうなんですね、今週はね、ちょっと先週からちょっと怪しさはあったんですけどね、そのボラティリティが高まったりとかね、あって、その後ちょっと利益確定売りに押されたかなというところなんですけど、日経平均はでも頑張ってる方じゃないですか、なんか高すぎるねってみんな言った割には、その後の調整幅って小さいですからね。
そうですね、ずっとこの水準にいるような感じですよね、22,000円
で、ここは日本は実際のところ、四季報が出ましたねぐらいのニュースかなとは思っていて、業績こんなもんかなというふうにみんな思ったんですけど、ただ今ね、2月期の決算が、出てるんですよ。
サービス業とか主ですね。
そうなんです、でサービス業とか出てるんですけど、これがね、当然良くないんですけど、だって結局2月期の決算だったら3、4、5の決算が出てるわけじゃないですか、もうコロナの中っていう、そういう感じじゃないですか、だから結局、厳しいのは当然みんな分かってたんですけど、出てね、なんか改めて売られてる銘柄が散見されるんですよ。これはねちょっとまずいなと思いながら、このあと8月になったらまたね、3月期の決算が出てくるわけですけど、多分いいのもあると思いますよ、いきなりスタートダッシュがすごいのも多分あると思うんですけど、そうじゃないところはもう一回売られる可能性があって、ただそれが2番底を引き起こすかというと僕はそう思わないんですけど、だからちょっと小売りは厳しいなというところが、
思ってたよりも覚悟はしてたけど思ってたよりも悪かったなっていうふうな形になって
たんですかね、そこがですねちょっと、 気になったなというところですかね。まあ多分これで大体その2月決算はもう大体出たというか、まあ、イメージがついたので、なんかこれもなんか悪くても買われるみたいな感じじゃないなというか、そこは織り込まれてたなというところは若干残念だなと思うんですけど、まあ、今週もまあ値下がり、まあ、結構大きく出てたのって小売とか多いですからね。
そうですよね、
はい、
あのコメントも聞けるんですけど、やっぱ逆に売れてたんだっていう会社もありますよね。
そのあ、そうです、そうです、そこもねちょっと後からね、個別ピックを1銘柄ぐらいはしようかなと思ってますので、そこはやろうかなと思ってますね。コメントもね、粘ってる感はあるとかね、
あ、日経平均ですね、
ありますけどね、はいはい、あとはB コメさん痩せましたかって来たんですけど、ちょうど番組が始まった瞬間にですね、今竹部さんから LINE が来まして、俺も痩せたぜって言ってたんですけど、チラッチラッと八木さんに見せながらですね、これ見てみて、これ
本当だ、
すごくねこれ
竹部さん痩せましたね。
そうそうそうそう、めっちゃ感情がこもってないんだけど、
いやいや、あの美顔というか、こう可愛く撮れるアプリを使ってるんじゃないかっていうぐらい、なんか竹部さん可愛い感じで写ってるんですけど、
今ただいま68キロです竹部って書いてありましたけどね。そうそう、まあスタジオね、お越しいただくの楽しみですね。
そうですね、
はい、で次はセクターいきましょうかね。
はい、見ていきましょう、はい、今週はですね、33業種中上昇したのは2業種のみ、石油、石炭製品、その他製品でした。それ以外は全部下落したということなんですが、はい、医薬品などの下落がちょっと目立ちましたね。
そうなんですよ、まあ、バーストのところを見るとやっぱりディフェンシブというか内需の部分の利益確定が入っていて、まあ、ただ、まあ、全体的なその指数を押し下げるほどじゃなかったねという感じなので、まあ、そんなには危惧はしてないんですけど、まあ、そうですね、なんとか粘ってるねっていう印象で、まあ、米国の雇用統計も多分このラジオ日経今日聞いてる方はね、ずっとその話を、ね、聞かれたかなとは思ってるんですけど、まあ、着実には回復してきてるなっていうのは雇用について、
そうですね、数字で見ると、
はい、うん、失業率も、雇用者数も回復していて、まあ、予想が上回りましたというところですし、あとね、ISM がね、ちょっと個人的にはね、びっくりしましたね。あれ、50を軒並み上回ってるっていうところは、はい、ね、こんな早いのっていうのがちょっとびっくりして、でも日本は良くないんですね。だからやっぱりその、やっぱあれ、景況感だから、その、購買担当者のマインドのね、あの違い方もあると思うんですよ。だから、その担当者が、強気だったら強気なんですけど、日本はかなりみんな慎重だよ。と思うと、業績予想も慎重になってんのかなとか思ったりするんですけどね。
でも一番やっぱり、一番手堅くというか、慎重に出してくるところだとは思いますけどね。
そうだったら、期末にかけていいけど、想定以上に景気が落ち込むと厳しいから、そこは、なんだろうね、投資家のためには最初から強気でいてくれた方がありがたいなと僕は思ってるんですけど、
マインドの問題
では ね、そんな中でね、これから出てくる1級を、まあ、見ていこうかなというところですかね。はい。
では今週の東証一部の騰落率ベスト5も確認していきましょう、はい、うん、今週はですね、ベスト5ということで、うん、この後上半期でたくさん振り返るので、は
い
はい、ちょっとこのあたりは
もうサクッといきたいんだけど、コンパクトにということなんですけど、やっぱ1名がこれをピックしたいんですけどね、ピックしたい、はい、2925のピックですと言うんですけど、はい、
いいと思いました。
すいません、すいません、そのままあの王道を走りました、
はいはいはい、2925ピックルスコーポレーションですが、今週はですね、うん、20% 近い上昇となりました。
これはね、決算がね、もう超絶びっくりしましたね、はい、まあ、ここの会社はキュウリのキュウちゃんですとか、はい、あとご飯が進む君とかを作ってる会社なんですけど、
実は僕も4年ぶりぐらいにキュウちゃん買ったんですよ。やっぱり 家で米炊く回数が増えるから、うん、キュウちゃん買う可能性増えたんだなっていうのがもう気づけなかったですね。
ここはね、まあ、僕はいつも結構この番組のピックはするんですけど、まあいい会社だなと思ったし、安いなと思ってたんですけど、実際このですね、業績見ていただくと、増収増益なんですよ、前年同期に比べて、コロナ関係なかった2020年2月期の第一四半期と、まあ、今回の一四半期比べると、大体売上高で、そうですね、15億円ぐらい、動かっていて、利益も、そうですね、営業利益ベースでも150億ぐらいか、儲かっていて、だから 20% ぐらい利益が増えていて、売上は 13% ぐらい増えてるんですよ、このコロナ禍で。でこれはみんな想像してなかったと思うんですよね、今日めっちゃ上がってたんでね、
今日はすごいですね、6% 近い上昇となってます。
そうなんですよ、だからまあある程度はいいだろうなと思って、かつて上を行くというところがこの銘柄の結構ポイントだったなというところでしたね、まあ、この銘柄確かに 業績って伸び続けてるんですよ、うん、もう数年とか10年とかで見てもずっとまあ業績伸びていて、うん、でも PR が結構おとなしいなというところで、うん、でまあ理由は何なのかなっていうと2つあると思うんですよね、はい、で1つは、このセブンイレブンとか結構納入してるんで、うん、やっぱりその厳しいんですよ、その値段のその圧というか、
はいはいはい、置くことは
そうそう、はい、結構仕切りが厳しかったりするし、はい、まあ、その左右されるんですね、やっぱりね、はい、だから他のこの弁当を入れてるわらびや日曜とかもまあそういうところあるんですけど、なかなか PR が伸びにくいんで、セブン、まあ、そのわらびや日曜ほどこのセブンによってはないですけど、うん、まあ、セブン頼みっていうところもないですけど、まあ、そういうのと、もう一個は、ね、野菜の値段で結構その業績がぶれるんですよね、はい、
なるほど、
うん、だから安心できないよねと、まあまあ、当然その、ね、キムチ作るの白菜いるわけで、その白菜の、はい、まあ、一応自分のところで作るっていうか、その契約しようと思ってるけど、やっぱりあの値段が高騰すると、そこに利益圧迫されてしまうと、ね、いうところがあって、なんかもうちょっとこの絵柄羽ばたいていいだろうと思ったところはですね、うん、はい、ちょうどね、この番組でも紹介して羽ばたいたんですけど、はい、まあ、そこからバリって全部その部分が剥がれてしまって、はい、でもう一回いいだろうと思ったところにやっぱり戻ってきたねと、いうところでしたね、はい、
今リスナーさんからですね、キュウ、うん、はい、ちゃんは東海漬物ですよというふうにコメントいただいたんですけれども、うん、はい、ピックルス の、 あれですね、うん、代表的なやつ、うん、今調べると先ほどもありましたけど、うん、ご飯が進むくんとか、うん、ジョジョエンキムチとか、そうそうそう、そっちですよね、
まあ、子会社というか、まあ、まあグループというか、はい、これちょっと資本があれなんですけど、まあそうなんですよ、だからキュウ、ちゃんとピックルスでいいんですよね、
なるほど、なるほど、
はい、なかなか、はい、でございますというところですね、はい、
なるほど、さて、ピックルスですけれども、うん、今週末の終わりで2900円ということで、はい、7月3日今日ですね、年初来高値を更新しているということです。3000円を伺う水準まで上昇しました、うん、お話の続きは延長戦で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料。皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり、株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
株式マーケット情報局、
ここからはコロナショックで激動に見舞われた今年上半期の相場を振り返りながら、B コミさんに年後半の見通し、そして対策をお話しいただきます。
はい、
ということで、岡三オンライン証券提供の資料を見てい きながら。
はい、ありがとうございます。これ、はい、僕らが無茶振りというか、なんか作ってくれるのとか言わずに勝手にお願いしたという感じで、ちゃんと作ってくれたというですね。
放送でね、先に言っちゃったっていう。
はい、そう。ありがたい感じで、本当に。はい、嬉しかったですね、
いつもはね、うん、1週間でまとめてる指数のものを、
はい、
半年間で騰落率出していただいたということなんですが、うんうん、まずは日経平均見ていきます、はい、昨年末の水準が 23,656円62銭、うん、そして、今年6月30日の終値が 22,288円14銭ということで、騰落率で見ると、うん、5.7% の下落、
うん、
トラック幅で見ますと1368円48銭の下落だったということなんですね。4、6月期の四半期に関しては記録的上昇というふうに、ね、言われていましたけれども、
米国もかなり記録的な上昇だった、まあ、日米ともにと世界的にそうかなと思うんですけど、終わってみたら 5% 下がって1368円年初から下がってましたねと、いう話になっちゃうんですけど、
まあ、
で
も1月ちょっと強かったのもありますよね。
強かった、うん、
そうですね、
あの去年の流れを受けて強かったんですけど、うん、でも実際あれだよね、 もっと谷は深かったよねというところで、1万6千円台もあったぞっていうところなんですけど、そう考えると下がって上がったなっていう話かなと、
かなりね振れ幅の大きい半年間だったと思うんですが、一方でトピックスは年末に比べまして 9.4% の下落だったということで、ちょっと日経平均よりも下落率が大きくなってますね。
今も構成銘柄の違いが、日経平均はどっちかというと指数いびつというか、まあ実際寄与率が高い銘柄と低い銘柄の差が結構出てて、で、まあ、簡単に言うと、トピックスはまあ加重平均というか、もう時価総額が大きな銘柄が上と占めるという感じになってるんですけど、はい、この差は何かというと、その時価総額が高い、まあ、トピックスの上位を占めている銘柄が調子悪かったということなんですかね。まあ、この中にはまあ JR とか入ってますから、さすがにね、その外国人投資家も厳しいし、とか外国人観光客も少ないし、はい、通勤客も少ないよねという話だし、リニアで揉めたりとかね、東海とかね、してますけどね、はい、そんな感じでして、なかなか大型株がですね、厳しい銘柄もあったという差が、一つかなと、思っております。
そしてやっぱ上昇が目立ったところも見ていきたいんですけれども、やっぱりマザーズですよね。こちら、年末は 897.47 だったんですが、6月30日ですね、今年の 1012.11 で終えたということで、これは年末から半年間で 12% 以上、13% 近い上昇だったということです。
今週下がったの考えたら、もっと上がってたということですね。
簡単に上がったよねってなかなか言えないよねっていうところがポイント で、
はい、
でこれってもっと下があったんだよ。でも日経平均もそうだけど、マザーズして500ポイントだって、
ね、ありましたよね。
そこで買った人約2倍になってんだよっていう、ところですよ。だから、マザーズはもう投げたい人はもう全部投げちゃって、もうだから2018年1月ぐらいが高値で、そこからずっと2年ぐらい下がってきて、でそれでようやくみんな投げて、そろそろいいかなという人が出てきたところ、いい回転をしたと。その中でナスダックに実は上場企業が、中身がどうかっていうより、会社の内容としては似通っていて、バイオと、あとはネット系の IT が多いと、いうところで、そこは、コロナの影響を受けにくいし、あとは、ネット時計の企業はそうですね、コロナの影響を受けにくいし、バイオは、一応創薬ベンチャーを含めて、その期待、
そのワクチンだったりとか、薬だったりとかの、
日本の創薬ベンチャーが全部それやってるかってそうでもないんだけど、軒並み上がってますねというような状況で、全体的にセクターの物色が、あったなというところが、大きかったのかなと思います。今後のマザーズに関しては、業績が回復するかというところですかね。特に指数でいうとウェイトが大きいところの業績の回復、ここもちょっと見てみたいなと思っておりますというところですかね。
ここからちょっと期待で上がってたところもありますけれども、数字をちょっとしっかり見ていくんじゃないかというところも、出てくるかもしれません、さあそしてこちら、先週末に、どこが上昇1位なんだろうみたいなのをやって終わりましたけれども、セクター別騰落率も確認していきましょう、ベスト5ということなんですけれども、1位はやっぱり、さすがビーコミさん、予想通りで、医薬品だったということです、
でも 4.8 だなんだっていう、少ない印象ですよね。
でも、指数は、トピックスベースで見ると、9.45% マイナスで、かつ 4.88% なので、10% ぐらいは、10%弱ぐらいは、勝ってるわけですから、指数に。すげえよ。
そうですね、ただ33業種上昇したのは2業種のみ、医薬品、そして情報通信業ということで、
精密機械は案外意外だった
ね、意外と頑張ってますね、
意外と頑張ったなって、ちょっと年始で遅れた部分もあったのかなと思うんですけど、戻りも大きかったですからね。
そうですね、あと小売業もそうじゃないですか、
小売は結構そのスーパーとかが引っ張ってるのがあるかなと思う、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、外食は最悪ですけど、そこは時価総額が大きな銘柄が少なめっていう、だってマクドナルドとかジャスダックとか入ってないから、これ、
そうです、
そうだから、そういうのもあって、少なめという言い方をするんですけど、スカイラクトはありますけどね、でもそんな中でやっぱり他のイオンとかも強かったですからね、やっぱり需要層がでかいですから、だからその辺含めて、引っ張ったなというのが小売りなのかなと思いますけどね、
そしてコメントでもいただいています、セクター、下落の方を見てみますと、工業セクターがマイナス 65%、もう 66% 100% 近いですね。
これすごいね。
下げセクターでそれだけっていうのもやっぱり
これはすごい半分以下ってことだもんね。
もう信用取引で買ってたって考えたら恐ろしいこと
なんで。恐ろしいですよ。
払わないといけないです
よ、ね、うん、で工業で始まる前に工業って八木さんどんな銘柄入ってるか分かるって質問したんですけど、まあさらっと答えてましたけど、まあそうですね、石油って、国際石油定石とか、石油新開発とか石油掘る方ですね。あとガスの、ガスを掘るとことか、だからそのガス会社とかじゃなくて、どっちかというと採掘する方ですね。で石油石炭セクターあるんですけど、住石ホールディングスは実は工業の方に入ってるとかね、いうのがまああるんですけど、まあそういう企業ですね。まあそこは、結構厳しいで、まあ、やっぱ原油価格下がるからそれは厳しいよね。だからまあここはどっちかというと時価総額考えると原油のですねウエイトが大きいので、まあ、原油価格が下がると工業厳しいよねと思っていればいいのかなと思いますと。
まあ一瞬ではありましたけど原油価格マイナスになったこともありました、
ありましたよね、
はい、そう考えますと。
そうなんかでもコロナの影響がでかすぎて、まさか1位が原油絡みになるんだっていうと思わなかったですけど ね、
で空運もねほとんど飛行機飛んでないですからね。
そうですね、そう空運がトップかなっていう方も ね、多かったと思うんですけれども、空運業はマイナス 60%、
ちょっと鉄鋼ですね、
はい、
鉄鋼はこれもう、ね、去年の期初からずっと下方修正続けてましたから、それでもそこからまた下がったのかっていうところで、いやなんかね、鉄鋼会社ってこんな、特に航路の会社ですね、電路と航路あるんですけど、まあ、日鉄、住金、日鉄とかね、JFE とか、航路の会社はですね、かなり厳しい状況になる。やっぱりその装置産業なので、やっぱりその車後期後半出ないと厳しいし、もう全体的にシュリンクしているので、まあ、そこはもう固定費が厳しいだろうなというのもね、あるのかなというところと、まあ、そんな感じかな。であとそうさ、ね、あれじゃん八木さん、その上昇率のその他製品入ってんじゃん。
あ、そうですね、確かに、まあ、私もまあ、その他製品といえば任天堂ということなので、そうそうそうそう。
すごいですね
これはね半分ぐらい任天堂なので、ね、まあまあ、下がって上がってるのと、
はい、スイッチ買って、うん、さらにあつ森もやってる身とすれば、はい、意外となんかでもプラスじゃなかったんだっていうことをちょっと思いましたね。
そうですね、まあ、でもここから始まってこう戻ってたら全然プラスですから、
う
ん、はい、
そうですね、う
ん、まあ、そういうところでやっぱ入ってたねというところですね、トップ、はい、だいたいイメージは合ってたかなというところですかね。
そう考えるとちょっと分かりやすい半年間だったということ なんですかね。そうですね、
ただこれは終わってみてから分かりやすいというところであって、ね、コロナの途中にうわ僕の持ち株下がってやばい、うん、百万やられたっていうのに追われている人は多分分かんない、だから多分その近いところしか見ない、もっと俯瞰的に見ないとこれは分からないので、まあ、そういう意味ではこういう番組をですね、週末に聞くということで、頭の整理をしていただければ、ね、いいのかなと、思ったりして、今後も続けていきたいなと思っておりますというところですかね。
では続いて東証一部の騰落率ベスト30も確認していきましょう。ラジオをお聞きの方ですね、こちら番組ウェブサイトに今日の資料ございますので、はい、そちらダウンロードして参考になさってください。
これは結構貴重ですよね、30位まで東証一部2部、マザーズと思ってますので、これ週末の、ね、復習に、ね、ぜひ、ね、使っていただければいいなと思いますというところですかね。
半年間上昇した銘柄、そして大きく下げた銘柄というのそれぞれ明暗分かれた格好ですけれども、はい、ここでピックアップしていくのがまずは東証一部騰落率上昇の方ですね、2位に顔を出しました4465のニータカです、205% 高ということですね。
何倍ですかって話ですね、はい、年始はねこの銘柄多分2000円弱ぐらいだったのかな、
そうですね、はい、年始に関して言いますとこちら、はい、2000円弱ぐらいですね、ですね、ちょうどそのあたりもみ合ってた
です、ね、そうですね、それがですね終わってみたら、まあ、高いところは6000円超えがあって、そして、まあ 今の株価は5250円なんですけど、はい、まあ、月末はもうちょっと高かったかなと、いうところで 205% の上昇となったんですけど、いやこれはねすごいですね、びっくりしましたね。で実際これ何の会社かと言いますと、
はい、
このね石鹸、固形の石鹸、業務用の洗剤石鹸、あとはですね、旅館とか、あとは何だろうな、和食屋とか行くとろうそくみたいなのがあるんじゃないですか。
青い火つけるやつですね。
そう。例えば釜飯作るやつとか。
ある、わかります。あ
と肉焼くやつとか、
まあ、はい、も売ってますよね、なんか。そう、6個入りぐらいで。
で、これのね、シェアがね、すごい、国内シェア6割ぐらいなんですね。これもね、結構有名な会社なんですけど。 そうなんですよ。だあれをね作ってるんですけど、まあ、ただそれはあんまりコロナ関係ないんですけど、これやっぱ洗剤ですね、はい、でその、まあ、業務用洗剤、その抗菌剤入りの洗剤とかね、うん、ありますので、まあ、この辺がねすごい、まあ、売れてると思いますけど、売れてるだろうというのもね、当然ありますので、この辺はねかなり皆さんのね買い期待が集まったなというところになりますかね、はい、
この状況で上場来高値を取りに来たということで、うん、つけてますね。6720円、はい、6月22日につけています、うん、今週末の終値は5250円です。続きまして上昇率7位に顔を出してます6035の IR ジャパンホールディングスを見ていきましょうか、
はい、IR ジャパンはですね、これもすごくずっと上がってるような感じなんですけど、まあ、企業の IR とかですね、あとまあ株主情報ですね、こちらの、まあ、コンサル業務、特化したコンサル業務なんですけど、最近はその議決権の行使とかね、結構機関投資家はまあ困ったりするんですけど、このまあ指針というか、まあ、普通に、見たらこんな感じかなみたいなところでこの指針って言ったらよくないですけど、まあ、こういうその議決権をこうしますよっていうのを参考にしてくださいねっていうのを、まあ、機関投資家はそれを見ながらですね見るんですけど、大体、自分が保有している株の議決権は、まあ自家運用で運用しているところはちゃんと来るの で、うん、でそれをもう行使するのだけでもう本当にこの、6月は結構まあ来るんでね、それが大変だよと、忙しいよという機関投資家多いんですけど、うん、まあ、個人投資家も同じような感じですね。たくさん銘柄持っている人は大量にですね、行使書が届いてですね、で、行使しながらですね、いらないものを捨てたりして、間違って優待捨てちゃったみたいなことも結構あるんですけど、気を使うですね、まあ、週ではあるんですけどね。
はい、
うん、まあ、そんな感じで非常にこのね、サービス、議決権行使とか、あとは、どうだろう、買収するときにね、うん、まあ、どうするというコンサル的なね、ものとか、まあ、この辺が結構利益率が高いですので、その辺も、ね、成長の一つになっているというところですかね。あとはその株主 その名簿業務をやっているので、うん、よくそうだな、議決権行使書とかその株主関係書類が届くのがだいたい信託銀行、が多いんですけど、 IR ジャパンって書いている会社もあるというところで、この仕事もやっておるというところですね、うん。
6035 IR ジャパンホールディングスですが、今週末11,010円で終えています、高いところで今年は6月29日に12,000円台まで上昇する場面がありました。さてこの資料ね、本当見てると時間があっという間に過ぎていってしまうんですけれども、ね、うん、この後も配信の時間にですね、その東証一部もしくは二部、マザーズのあたりもじっくりと個別銘柄見ていきます。そして坂本さんも、はい、今年後半ですね、うん、はいはい、の見通しというのもこの後延長配信 で、ね、はい、じっくりと伺っていきます。今日はもうなんか盛りだくさんでして、うん、実はですね、坂本さんの今週の銘柄の振り返りだったり、
は
い、
そこはあれでしょうか、はい、YouTube タイムでやりましょうか。
そうですね、
は
い、そのあたりもまだまだありますので、うん、YouTube タイムもすごくこう膨らみそうな、
そうですね、
はい、盛りだくさん の時間となりそうなので、うん、ぜひ皆さん最後までお付き合いください、はい、ここで番組からお知らせです。前銘柄ご相談ボックスでは、坂本さんに診断してもらいたい皆さんが気になる銘柄、お持ちの銘柄をお待ちしております。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。さあということで、ラジオタイムはあっという間にエンディングとなってしまいました、ね、思った以上に早かった
ですね。
かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。出演者へのご質問、また投資に関するお悩みなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォームからお送りください。また今日も YouTube のコメント欄、たくさんコメントをいただいています。この後ね、このコメントにも答えながら YouTube タイム進めていきたいと思います。ここまでラジオタイムのお相手は坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。